こんばんは。
こんばんは。ビスピークはイギリスからコーディーが、日本から歩みがギリギリためになる話をする番組です。あ、ツイッタービスピークアンダーバー UJ でやってますのでフォローお願いします。
はい、やばい、テンション低めだね、ちょっと入り方が。はい
毎回はいから始めちゃうよね。
そうだね、一回流れを切っちゃうからね。
そう始め方わかんないよね。
そうだね、ちょっとやっぱ1個目とかやった方がいいのかね
それも完全にちょっと私たちリスペクトしてる某チャンネルじゃん。
そう、さっきなんか選挙の話をしたよね、うん、選挙行った行ってないみたいな。
うん、私は期日前投票で行ってきたよ。
ああ、なるほどね。
うん。
そうか、昨日か。僕は昨日行ったかな。
うん。
なんか今回投票率が、何パーだっけ48.何%か。
そんなあったっけ。
そう、あったあった。あの、戦後ね、歴代2位の低さだけど、48% ぐらい、5割切ったって話題になった。
そっか、なんかのツイートで 27% とかって見たんだけど、それは見間違いか。
これは多分低すぎる。
そうだね。20代の投票率がとかじゃない。
ああ、かもしれないが 27% とかかな。
低すぎだよね。私のタイムラインにいる人はみんな投票してたのにさ。
低いよねー。
うん、なんだかね。
いや、
アナログだからかな。
まあ雨降ったっていうのもあるけど。
ああ
、ね、でもよく街頭インタビューとかで、いや一票、僕の一票でも変わんないでしょみたいな。
ああ、
いやでもね、あの、逆にあなたの一票で法律通ったりするとさ、すらせで怖いじゃんそう、でもそういうことになったら、そういう人たちはね、またちょっと一票が重すぎるんで、ちょっと結局行かないんだろうなとかって
確かに
ちょっと一人でニヤニヤしたんだけど、
なんかそういう人ってなんかいろいろご託を並べてね、何にしても行かないんだろうなって思っちゃうけど。
そう、あとね、あの、千葉県が一番投票率が低いらしいんだけど、全国で、うん、なんか70歳のおばあさんがインタビューに答えて答えてて、一回も行ったことがないって言ってたの、その人人生で。70歳だよ、なんか怖って思った
え、その人戦後のいろいろとか乗り越えて選挙の大切さ、
なんか一回も行ったことないらしいよ。
嘘で
しょ。すごいドヤ顔でインタビューで喋ってたけど、いや全然
嘘でしょ、
全然かっこよくないからなと思う
なんか理解できない、
ね、っていうことで、
まあ、でもなんかすごい推しの党がいないとダメみたいな、
あ
って思っちゃう人もいるんだろうね。
まあそうだね、分かりやすくてみたいな。
うん、って思うとさ、あの NHK をぶっ壊すの人たちが通ったの半端ないよね。
そうだね、一人通ったんだっけ
うん、でなんかそう、あれこそメッセージ性のシンプルさが伝わってしまったっていう。
そうね、NHK から国民を守るどうか。
うん、
いや選挙ね、そう、昨日あの学校の友達4人で選挙速報を見ながらワイン飲んでたんだけど、うん、あの各チャンネルさ、なんかあの選挙候補者の好きな一曲とか、なんか趣味の話とかをずっとやるのよね。うん、あの、候補者が当確が出たら、なんか石破さんのおすすめの曲はとか言って、こう、カラオケで石破さんが歌うんだけど、だから多分ね、どの曲もちょっと面白い企画をして、全部同じチャンネルでやってるじゃん。全部同じ曲がさ、同じ曲じゃない。全部の曲がさ、同じ選挙放送やってるから、
うん、
多分、他のチャンネルに変えられないように、ちょっと独自の面白い企画をずっとやってるんだけど、あの、通った候補者の政策を発表してる曲が一曲もなくて、 いややっぱ、超ダサいな、ダサいねっつって、日本の政治とかレベルというか、選挙というか、テレビというか、視聴者というか、レベルが低すぎて笑うっていう話をしてた。
メディアのレベルすごい低いよね。なんか選挙前は全然そういうのやらないじゃん。で、なんか開票し始めてからさ、やっと政党のこうなんかマニフェストとか公表して、で、まあそれをちょろっとやって、さっきコーディが言ったみたいなそういう個性の話ばっかりにな
そ
るじゃん。
う、池上さんとか橋本さんぐらいだよね、なんか切り込んだ質問したりしてたの、多分。
ねえ、でも池上さんもさ、池上無双とか言われてるけど、それも開票してからじゃない？
ああ、まあ、そうだ、まあ参議院とは何かみたいな番組やってたけどね、今さら聞けない参議院みたいな。でも全部中学校でやる内容でさ、みたいな。全部中学の教科書でやったなっていうのが。あ、でも、そうか、でもみんな勉強してない人は分かんないのかと思いながら見てたけど。
まあ忘れちゃうよね。
ということで、
まあ
今
大
日は選
学
挙の
局、
話ですか。
今日なんだっけ？
あ、
あ、
終了。はい。
終了しないですぐ。
今日はあれですよ。
なんだっけ？コミュニティオーガナイジングか。思い出した。でもその前にちょっと、前回のエピソード
あ、
で、
そうだそうだ。
そ
声が聞き取りにくいと話題だった。
う。ああ、本当に申し訳ない。もう、あれで、ちょっと、機材をさすがに新調しようと思っ
あ
て、ミキサーとピンマイクを導入したので、
あ。あ、ミキ
次
サーも買った
回、
の？
あ、そう、ミ
あ
キ
らま。
サー2台同時につなげちゃうや
す
つ。
ごい。
まあ、安かったけどね。そう、なんで次回以降のゲストの方はご安心を。ちょっと来週ゲスト来るかもしれないけど、ちょっと相談中。はい。というわけね。なんだっけ、なんか、エピソード聞いた人が質問をいくつかくれたので、ちょっとそれをシェアしたいんだけど。なんだっけ。防災会議を、仙台防災会議以外に国内外でどこでやりましたかっていう質問について、まず。原文ほぼままで読みます。国内で言えば横浜が第1回目の防災会議をやってます。兵庫が第2回、仙台が第3回。で、国外では仙台防災枠組みのような防災のフレームワークを策定する会議は行われてなくて、日本が防災先進国として UNISDR、今の UNDRR に選ばれてるようです。その裏には外務省関係者のいろいろな交渉があったと聞いています。防災のフレームワークの進捗会議、グローバルプラットフォームフォーディザスターリスクリダクションという名前は、メキシコのカンクンなどで行われてます。調べると歴代の開催国が出てくるかと思います。はい。
はい、なるほど。
次の質問いっていい？
いいよ。
外国で起きた災害についてはどのように情報共有してますかっていう質問なんですけど、基本的にはさっき言ったような進捗会議で共有してますとのことです。その他、インドネシアにある AHA センターとか、仙台にある IRIDES とかの災害関係の研究機関がハブになって情報共有したりしてます。ユースの活動の中では、Facebook で防災・減災に関するユースの非公開ページがあって、そこで少し共有しているくらいですかね。はい。
その防災会議、ユースじゃない方の防災会議ではあるか、ちゃんとした国際機関なんだよね、確か。
そうだね。うん、なんかユースは、ユース単体でイベントをやって、でそこで出た意見を進言として、その公式に出したっていう話だったはず。あと、その防災会議の開催地はどのように決めてるかっていう質問。で、会議の場所の決め方はあまりよく理解してないけど、UNISDR 内部で決めてるはずです。その決めるフェーズにあたっては、オリンピックみたいに各国が誘致することもあると思うし、仙台の時もそうだったので、逆に UNISDR が打診することもあると思います。ということらしいです。
各国回ってるんだね。
うん。なんかそうみたい。以上です。
もうちょっとその回をちゃんと聞けてないからな。
うん。
あの、ヘッドホンの Beats Pro で音量マックスにして聞いたんだけど、若干耳が悪いから、あまり、あの、その Beats Pro をもってしてもね、音を拾いきれなかったので。
本当に申し訳ない。あれね、めっちゃ静かな部屋で iPhone の音量最大にして聞くと、まあ聞けるかなって感じ。
ちょっと今度やってみるか。
うん。
さて。
そう。さて。
あ、さっき CO の話はしたのか。
うん。
そう、今回はあのコミュニティオーガナイジングについてちょっとだけ喋ろうかなっていうことになったんだよね。
うん。
なったんだよね。というか、あの、僕が2週間ぐらい前に、あの、母校じゃないわ、やめたから母校じゃないね、あのちょっとだけ通ってたあの同志社で、あの、大学院の公開授業があってね、そこで鎌田加奈子さんっていう、今ハーバードのケネディスクールで、その日本の、なんていう、市民運動とアメリカの市民運動を比較研究してる鎌田加奈子さんっていう方が、まあ、来てくれて、講義があったから、それに行った話かな。どっちかというと、そうそう。それがまあコミュニティオーガナイジングを使った市民運動ですよっていう話なんだけど、うん、あれ読んだっけ、結局ページは。
ページ？コミュニティオーガナイズにとっていう資料、うん、読んでみた。
そう、コミュニティオーガナイジング、そうだね、コミュニティオーガナイジングとは何かっていう話をすると、まあ市民の力で社会を変えようっていうためのメソッドが、まあいろいろあるんだけど、1900年代ぐらいから多分、あの、キング牧師の運動とか、いろんな運動があるんだけど、そのうちの一つで、マーシャル・ガンツっていうハーバード大学の教授が提唱した運動をもとに、市民の力で社会を変えていこうっていう、そのメソッドがコミュニティ・オーガナイジングですよっていうことを、なんですが、
うん、この人はさ、2008年にオバマ大統領の、活動のアドバイザーになったんでしょ？
あ、そうそうそうそう。
でもなんか、それまで30年ぐらいの経験があるって書いたんだけど、なんか、他にはどういうことをしてた人なの？
マーシャル・ガンツ教授は、もともとハーバード大学の学生だったんだけど、あの、学生運動が当時盛り上がってて、ハーバードを飛び出しちゃって退学して、ずっとそっからね、十何年間ぐらい、あの、結構アメリカでは有名なんだけど、あの、農業、農場労働者のための まあ、環境改善、まあ、今でいう非正規労働で働い農場で働いてた人たちの環境改善の運動をずっとやってて十何年、うん、でその後にまたハーバードの学生に戻って修士をやって博士まで行ってそのまま先生になったっていう感じかな。
じゃまず実践があってそっから理論を
作
っていったって感じ。
そうそうそうそう、自分が何年もやってきた実践をちょっと理論立てて研究してる。
なるほどね。
でそうさっき言ったように2008年オバマ大統領の選挙のアドバイザーについて、あの当時フォーマス候補って呼ばれてたね、あのオバマ大統領をこう市民の力でどんどん支持を拡大させて、まあ、当選させたっていう、
うん、
そうだから結構すごいすごいでしょ、
うん、
すごいでしょとか言って
すごいなんかこれで普段投票に行かない若者とかこう移民ラテンの人たちとかが投票に行くようになったんですよ、うん、なんかさっきの選挙の話にも通じるものがありそうだけど。
そうだね、それはあでもあんまり詳しいね具体的な方法はそこまで聞いてはないんだけど、その授業では。
うん。
ですね、コミュニティオーガナイジングはあの話し出すと止まらなくなるから、いろんなあれがあって。
うん。
まあ、ざっくり言えば、そう。ん？そう。
授業ではさ、どういう流れで話してたの？
授業ではね、あの、その、今、ハーバードのケネディスクールに、言ってる鎌田加奈子さんが実際にあの数年前日本で性犯罪の刑法が110年ぶりだっけ、
うん、
に改定された、あそのムーブメントをそのコミュニティオーガナイジングの手法を使って実際に法律を変えたんだけど、まあ、それをどうやってやったかって話かな。
うーん、どうやってやったの？
コミュニティオーガナイジング、ああ、どうやってやったかっていうと、まあ、手法だけの話をすると、まず、いくつかの団体を集めてきて、
うん、
あの、浜田加奈子さん自体は、ちゃぶ台返し女子アクションっていう団体をやってて、はい、他にはね、他には、明日少女隊っていうアーティスト集団とか、うん、あとなんだっけ、あと2つあった、忘れた。でそれでそのあまりにもちょっと課題がでかいから4つの団体が合体して Believe っていう団体を作って、
うん、
でもう最初はひたすらロビーイングかな、うん、ロビーイングと並行してあとどうやって法律が作られるかっていうことをひたすらまずは勉強して、
うん、
で国会に審議あの草案として出されるっていう状況の時はもう9割ぐらい決定してるんだって、中身と、中身が決定しちゃってるから、そこで圧力をかけても遅いからとりあえずキーパーソンに次々会いに行って、
うん、
で日本って面白くてあの誰が決定するかがずっと分かんないっていう、例えば A さんに会ったら、うん、僕は決定権はないけどあの人じゃないって言って B さん C さん D さん E さん F さんって会ってって
うん、
J ぐらいまで来てやっと「あの人僕かな」みたいな、そのキーパーソン、そうそう、あの何だろう、その草案をもう一から作る提案する、まあ、キーパーソンみたいな人がいて、
うん、
でその人にこう働きかけて、まあ、実際に法案をこういうふうに作ってくださいとか、今こういうふうなところが問題でっていうことで、
うん、
訴えて。まあ変えていったっていう。
うん、まず関係構築とか組織構築をしてったってこと。
そうだね、関係構築もして、 まあ、組織、自分たちの組織自体の関係構築もするし、まあ、その他の議員さんとかとの関係構築もするし、
うん、
あとコミュニティオーガナイジングで大切にしてるのが、その同志が力を持つっていうことをすごく言うんだよね。同志っていうのはつまりその問題の外側にある人たちがああだこうだって力を合わせて集まるんじゃなくて、当時はその性犯罪の刑法の改定だったから、実際にレイプ被害に遭ったような人たち自身がこう自分の体験談を語れるようになって、
うん、
実際に行動を起こすことができるっていう、
うん、
そうだからその人たちの力もすごく大きかったかな。
本当だ、書いてある。主体的に行動できる人。
そう、
あ、主体的に行動できる人がストーリング、ストーリーテリングによって働きかけることで周りを変えていく、うん、
そうそう、ストーリーテリングっていうのもコミュニティを、まあ、コミュニティオーガナイジング自体はまあ理論ですごい体系化されてるから、いろんなメソッドがあるんだけど、
うん、
あのコミュニティオーガナイジングジャパンのホームページに行ってもらえれば分かるけど、コーチングとかね、あの、うん、その人が今何に直面してるかをすごく質問だけによって引き出すっていうコーチングとか、あとは関係構築の作り方、関係構築のやり方とか、スノーフレーク型のスノーフレークリーダーシップの話とか、
うん、
あと戦略的ゴールの立て方とかキャンペーンの作り方とか、
うん、
そう、キャンペーンで言うと多分その刑法改正のムーブメントもいきなり刑法改正って言っちゃうと漠然と しすぎてるから、あなた誰々さんに会うっていう一つの戦略的ゴールを作って、その後何万人の署名を集めるっていう第二の戦略的ゴールを作ってっていう、でどこにピークを持っていくかっていうのをすごくこう、まあ、理論として体系化して、
うん、
まあ、それを応用したいのを当てはめてっていうことを多分やってったんだけど、
うん、
そう、ストーリーテリングっていうのはその中の方法の一つで、あれなんだっけ、そう、あのパブリックナラティブっていうのを作るんだよね。それ作ったのかな、あの刑法改正の時は。パブリックナラティブって何かっていうと、ストーリーオブナウっていうのと、あのストーリーオブアスとストーリーオブ、うん、違うわ、ストーリーオブセルフ、アス、ナウっていう、
うん、
その3つで構成されているものがパブリックナラティブ。まあ、それ、ごましろかんさんが勝手に作ったんだけど、言葉をパブリックナラティブ、
うん、
で、それは何かっていう、例えば刑法改正だと、私がなぜその活動を今してるかっていう、パブリック、ザ、ストーリーオブセルフの話。大体それは実体験とか現体験に基づく話をして、で、ストーリーオブアス、アスというので共感を作る。なんか、パブリック、あの、性犯罪の刑法の話とかって言われるとすごく遠いけど、例えば、サラリーマンのお父さんに、もし娘さんが、とか、もし奥さんが、っていうことを言うことによって、アス、一体感を作るためのパブリック、あの、ストーリーオブアスで、最後、ストーリーオブナウ、じゃあ今何を行動すべきかっていう。
うん、
まあ、それをうまく組み合わせたのがパブリックナラティブっていうんだけど、まあ、それを使ったりして。それもね、あの、多分ワークショップとかね、すごく練習するんだけど、面白いよ。
ワークショップ実際にやったんだっけ？
ワークショップはね、参加者として参加して、その後にあの一度コミュニティオーガナイズジャパンのワークショップに参加するとコーチとして再び参加する権利を得られるから、コーチトレーニングも多分2回ぐらい受けて、サブコーチとして2回参加したかな、ワークショップに。
へえ。その参加するのとコーチとして出るのはなんかどういう違いがあるの？
ね、ワークショップは大体いつも40人ぐらいの人でやって、5人とか4人とか5人で一つのグループを作るんだけど、 参加者側だったらもうテキストに沿ってコーチの人がじゃあこうこうこれを読んでくださいって言ってこれについて記入してください、じゃあ一人1分今から喋ってくださいってやるんだけど、コーチ側としては実際にそれをワークショップを回さないといけないから、そうで、だからじゃあ誰々さんこれ読んでくださいとか、誰々さんこのタイマーセットしてくださいとかってやるんだけど、一番大変なのがみんな個人のストーリーオブナウを語ったり、ナウとかアスとかセルフを語るんだけど、1分で語ってもらって1分でフィードバックをしないといけないんだよね、コーチが。
あ、そうなんだ。
そうで、それも結構いろんなメソッドというかやり方があって、最初はまず褒める、こうこうこういうところが良かったですよねとか、これはうまく描写できてましたねとか、でその後これはどういうこと言いたかったんですかとか、それを1分ですごくこう引き出さないといけない。
で、
それを5人分を1日中やるっていう、だからね、なかなか大変
きついね。なんか傾聴に徹するだけじゃないんだ
よ、ね、そうそう、だからそのだからコーチトレーニングを1日中かけてやるから、ひたすらその質問の練習だよね。
なんかそのコーチの質によってさ、参加者たちの意見が変わっちゃったりとかしないの？
ああ、それはあると思う。コーチの質によって多分うん、全然学びが、まあ、深かったり浅かったりすることあるんとは思うかな。
うん、だからそれをさ実践的な場に持っていくときって大変じゃない？なんかそれによって活動全体の質が変わっちゃうじゃん。
そうだね。まあでも基本的にはなんだろう、社会福祉協議会とか NPO とか NGO から団体で参加されることがほとんどだから、
うん、
4、5人とかね、10人とかで。で、まあ、コミュニティオーガナイジングの専任スタッフも大体はカバーに入ったりするからね。ワークショップだけの話だけど。
うん。
まあまあ、それ実際に、石巻だっけな。で、その手法、コミュニティオーガナイジングの手法を使って、産後のケアセンターとかを作ったお母さんとか見たし。まあ、ざっくり、ざっくりとそんな感じかな。
うん、
すごいわかりにくいね。
もうなんかまず授業の話しちゃったけど、ちょっと理論の話をした方がいいかな。話したかな。
理論。理論ね。理論の話をすると、
うん、
まあ、まず当事者を見つけるとかいういろんな段階があるんだけど、
うん、
まあまあ、まずはそうだね。例えば誰がどうしてですかっていうことをいつも問いかけるんだけど、ワークショップで、
うん、
誰がどうしてですかっていうのはつまり誰がその問題に直面していますか、誰がその問題の関係者ですかっていうところから始めて、で例えばそうだね、その石巻で実際にあった産後ケアセンターの例だと、実際に一人の看護師の人が立ち上げ、看護師だっけ、お母さんが立ち上げた運動だけど、誰が当事者ですかっていうと、あの石巻で被災して子供たちを育てたいし、あの自分たちで今日情報交換をしたいけど、そういうことができないお母さんが、こう子育てで困ってるお母さんが当事者、要は同志って言うんだけど、コミュニティオーガナイジングの用語では同志で、うん、じゃあ彼女たちの資源は何ですかっていうことを問うんだよね。次にちょっと、ね、ややこしくなってくるね、これこんな口だけ説明してると。資源は何ですかっていうと、例えばお母さんって例えば元銀行員だったりとか、まあ、すごい料理がうまかったりとか、裁縫ができたりとか、いろんな、その時はまあたまたまだったかもしれないけど、いろいろ特技があった、あったと。で、それを資源として、まあ、いわゆるかつ、なんかこう、売り出していく。彼ら彼女たち、当事者同士が何ができるかっていう、その資源は何かっていう、で、その資源をどう活用できるかっていう、それが結構コミュニティオーガナイジングの大切なことで、つまり、じゃあ、かわいそうな人たちは誰で、じゃあどっからお金を引っ張ってきますかみたいなことを絶対やらないんだよね。
うん、
そう、同志、力を持ってるはずの同志は誰ですかっていうことで、彼ら彼女の資源は何ですかっていう、で自分たちで立ち上がってもらう、そう、うん、コミュニティオーガナイジングの手法として外から入ってくるし、あくまでサポートで、
うん、
その人たち自身で立ち上がって運動を起こしてムーブメントに変えて、ちゃんと成果を自分たちで出してもらうっていう、うん、市民運動の、
じゃ、なんか偉い人にこうこうこうしてくださいって働きかけるだけっていうよりは、自分たちはこういうことができるのでこういうことをさせてくださいって提案するってこと？
あ、そうね、そういう形が良ければそういう形もあるよね。まあ法律を変えるってなるとね、あのこれもパワーオーバーって言って、要はあの、なんだろう、超えないといけないパワーの手法になるから、それもいろいろある、いろんなね、あの、
うん、
産後ケアセンターはパワーオーバーではないから、いわゆる超えなきゃいけない壁を超えるっていうよりは、自分たちで一から作り上げて産後ケアセンターを作るだけど、法律は自分たちで一から作り上げられないから、
うん、
そう、パワーオーバーの手法にのっとって、まあ
そうか、いろんな事例っていうか実践法があるのかな。
そうだね、これ口で説明してくるとね、どんどん自分でも何となく分かった。
うん、なんかさ、資料に例が書いてあったじゃん、
うん、
実践例として、なんか停滞する街をなんとかしたくて、成人式を若者の力で夏から冬に変えたいみたいな。
ああ。
なんかそれで若者たちが立ち上がってこう市に提言しましたっていう話があるんだけど、なんかさ、これ読んでると、なんだろう、なんかこういうことがしたいとか、自分たちはこういうことができるっていう要素があるの、なんかわかるのね。でもさ、なんかどうしてそれが必要なのかっていう理論がこう、なんかちょっと弱いって思ったんだけど、なんかそういうことを何固めるメソッドっていうのあるの？なんか同志たちが、私たちは一つのこういう理由があって今これをしようとしているっていうのを、こうお互いに認識する場っていうのはあるの？
あ、基本的には明らかにそれは行動を起こす必要があるよねっていう人たちが同志の場合がほとんどだからね。だからさっきのちょっと、なんだろう、成人式の日程を変えるみたいなのはちょっと活用事例としては出てはいるけど、そ
うい
う時はさっきみたいに明らかにおかしかった、アメリカの非正規労働者の農場での労働とか、絶対におかしい日本の110年前の性犯罪の刑法とか、
うん、
そういう、待って、質問なんだっけ。
あー、なんかその、 なんて言ったっけそう、私たちはこうこうこういう理由があって今行動を起こそうとしてるって、全員こう同志たちみんなで認識し合う場っていうのはあるのっていう質問。
ああ、同志みんなでか。まあそれは関係構築かな。
うん、
あ、もちろんさっきみたいにパブリックナラティブを語って同志になってもらうっていうのもあるし、あの特にオバマキャンペーンの時とかはそうだよね。あの、いや、オバマに投票しようかな、どうしようかなみたいな人のところに行って、
うん、
パブリックナラティブを語ったりとか、あと1対1ミーティングっていうのはしたりとか、スモールミーティングみたいなのをして、実際に一人ずつ同志になってもらうとか、あの課題を共有する、
うん、
っていうのはあるかな。
うん、 とここまで結構駆け足で喋ったね。
そうだね。ちょっと多分あんま伝わってないけど、
まあ、なんかさ、
うん、
このコミュニティオーガナイジング自体が結構広い話じゃん。
まあそうだね。何でも使えるって何でも使えるし、
うん、
よくある市民運動っぽい話だからね、つまりは。
うん、なんかこういうコーチングのメソッドって結構いろいろあるしね。
そう。そうだね。
なんか人の解釈によってさ、すごい変わってきそうじゃない？この活用法って。
ああ、この理論自体の活用法ってこと？
うん。あ、まあでもワークシートとかあるから、そんな偏りはないのかな？わかんないけど。
そうだね。まあこれ実際多分、今まで結構な数の人が実際にワークショップに参加したりしてて、
うん、
そうだ、あの、あれ、令和新選組の、
うん、
あそこから、あそこにね、このコミュニティオーガナイジングの参加者の人が2人立候補してたらしいんだけど、そうそう。まあ、これを受けて思い立ったかどうか、それはちょっとわかんないんだけど、
うん、
そう。まあ、そうやって社会を動かそうとしたりとか、あとは、さっきもちらっとなんかね、言ったけど、LGBTQ の人たちの権利を求めるような活動も多分してる人はいるんじゃないかな。
うん、
コミュニティオーガナイジングの講義をワークショップに参加して、多分ね、日本だと全然こういう手法ってなんか、あ、なんか市民運動みたいな感じだよねっていう感じなんだけど、多分アメリカ、本場のアメリカとかだといくつもメソッドがあって、
うん、
誰々さんのメソッドとか何々流とか、
うん、
っていうのはたくさんあって、そのうちの一つとしてマーシャル・ガンツ流があるっていう多分捉え方らしいね。
ああ、なるほど。
そうそう。だからなかなか市民運動が全然盛んじゃない日本だと分かりにくいかもしれないけど、うん、それである程度は成功してる。まあ要はハーバードの先生が作ってるやつだから理論化して、
うん。
そう、だから多分他のね、あの、さっきコーチングの話とか、関係構築の話とか上がったけど、他の理論を知ってると多分コミュニティオーガナイジングのコーチングがちょっとここが違うんだなとかは分かるかもね、
うん、そうだね。日本でなんか公式になんだろう、有名なやつっていうのはこれぐらいなのかな、今のところ。
どうだろう、他には一話どうだろう、聞いたことないかな。
なんかコーチング術って言うとさ、なんかいろいろあるように思うけど。
あ、コーチングはあるね。
そう、なんか市民運動のためのコーチングって言うとまたなんかね違ってくるよね。
うん。コーチングはね、よく平積みにされてたりもするけど。
うん、そうだね。ブックオフに並ぶんだよ。
そうだね。また売ってるじゃん。まあ、そのこのコミュニティオーガナイジングがすごいいいところは、実際に社会福祉協議会の人とか、あとそれこそ、なんだろう、京都にも行くたくさん NGO とか NPO とかあるし、市民団体って日本はたくさんあるけど、そういう人たちが実際にじゃあこの運動を起こそうって思った時にどう起こしていいか分かんないよね、まず。
うん、
何をしていいか分かん、したらいいか分かんないし、どういう規模でとか、どこまでを巻き込んでとかっていうことが分からないときに、一回多分このワークショップを受けるとすごくクリアになる。
うん、
あ、なるほど、どうしを見つけてっていう。まあ、どうしっていうのは、あの、当事者って意味ではなくて、ちなみにその、例えば、性犯罪 の刑法改定したときも、いわゆる性犯罪の本当の当事者の人ってもう辛くて表に出てこれないとか、そもそも活動に積極的に参加できないような人ももちろんたくさんいたんだよね、
うん、
そう。で、その時にすごく力になってくれたのがその人たちの友人であったりとか、直接の被害者ではないんだけどすごく共感ができる、その 当事者と同じぐらいの熱量で動ける人も同志としてくくるから、コミュニティオーガナイジングでは、
うん、
そういう意味で誰が同志かを見つけるところから始める。で、彼らにコーチングをして、今の課題が何なのか、どういうふうに変えたいのかっていう、実際に今もう進行中の活動であれば、まあ、どこで詰まっているのかとか、何が足りないのかってことを聞き出して、じゃああなたたちが持っている資源は何なのかみたいな、ではすごく地盤に地域に根付いてるのとか、実はめちゃくちゃお金がある団体とか、
うん、
こういうつながりがある団体なのかとか、そういう資源が何かを見つけて、じゃあそれをどう生かすか、でパブリックナラティブを作って、戦略的ゴールを作ってとか、
うん、
っていうことを、まあ、理論化できるから、まあそういう意味ではね、すごく
参考書みたいな感じ。いいよね。
そう、いいよね。
いいよね。
いいよね。
すごいまとめ方した
そう
こんな感じかね。
そんな感じですね。
うん、オッケーですか？
オッケーです。もう話し、はい、話し尽くしました。これ以上喋ると多分混乱する。が混乱するので。
まあ、気になる人はコミュニティオーガナイジングジャパン。
そうだね。コミュニティオーガナイジングジャパンで調べてほしいし、あとパブリックナラティブが何かっていうことを知りたかったら、ぜひあのジェームズ・クロフトっていう人のスピーチの動画とかをね、YouTube で見てもらえれば多分すごくよくわかる、
うん、
あのコミュニティオーガナイジングのワークショップで使ってる動画、あのハーバード大学のお昼休みに、あの中庭でジェームズ・クロフトっていう人が今 LGBTQ にどういう問題が起きてて、なぜそれがあなたにも必要なことなのか、なぜあなたにも大切なことなのかで、今あなたに何をしてほしいかっていうことをすごくものすごく分かりやすく、かつあこれは何とかしないとって思わせるような語り口で話してる動画があるから、まあもし興味がある人は、
うん、見てみてください。
はい
はい、
ということでそんな感じです。
はい、
ではバイ
バイ。